詩編130都詣の歌。主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる。主よ、どうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてください。主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。しかしあなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。私は主を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。その御言葉によって私は望みを抱きます。我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。イスラエルよ、主によって望みを抱け。主には慈しみがあり、また豊かな贖いがあるからです。主はイスラエルをその諸々の不義から贖われます。詩編120編から134編、ここは都詣の歌というタイトルがついています。エルサレムの神殿に詣るときに巡礼たちが歌った歌です。日本でも四国88箇所巡りというのがありまして、それをする人たちはそれぞれの札所で御詠歌を歌います。イスラエルの人々もエルサレムへの旅の間、これら15の詩編を歌って、旅の疲れを癒し、神への礼拝の心を養っていったと思われます。で、人生は旅であると言われます。そしてその旅路は決して平坦ではありません。死の影の谷、また滅びの穴、そして泥の沼もあるのです。信仰者の行き着くところは天のエルサレムですけれども、そこに至る道にはさまざまな障害物、落とし穴、また暗い沼地があることでしょう。で、今日の詩編には深い淵という言葉が出てきます。まあ別の言葉で言えばどん底ということですね。天のエルサレム、天の高みに至る道はしばしば深い淵、どん底から出発し、そこから登っていくものなのです。人生の旅、また信仰の旅では、一旦抜け出したはずの深い淵、どん底にまた落ち込んでしまうということがあると思います。信仰や人生に対して真剣であろう、誠実であろうと、そうすればするほどそうした苦悩を体験する。そんな時、そこから救われる秘訣というものを聖書から学んでおきたい、そう思います。で、深い淵から救われる秘訣の第一、それは神様に助けを願うことです。で、聖書には文字通り深い淵に投げ込まれた人々が多くいます。創世記に出てきますヨセフがそうですね。ヨセフは兄たちに妬まれまして、野原の深い穴に投げ込まれました。本当はそこで殺されるはずだったんですけれども、エジプトに奴隷として売られまして、ファラオに仕える役人に買われました。ヨセフはその家で才能を発揮して、その家のすべてを任せられるまでになります。どん底から家のその一家の管理人まで上るのです。ところが、ヨセフは濡れ衣を着せられまして、牢に閉じ込められました。けれども、牢獄でも看守に信頼されまして、囚人でありながら牢獄のすべてを任せられるようになりました。そして、ついにはその牢獄から解放され、エジプト全土を管理するものになったのです。ヨセフは最初に荒野の穴の中に、次は牢獄という深い淵に、二度も投げ込まれましたけれども、そこから最高の地位にまで高められたのです。預言者エレミアは、 反対者たちにロープで縛られまして、泥の穴の中に沈められました。またダニエルはペルシャの国でライオンの穴の中に投げ込まれました。エレミアもダニエルも神様に従ったためにそうした苦しみを受けたのです。危険にさらされました。けれども神様は彼らをその苦しみから救い、危険から見事に守ってくださったのです。これらの人々は神様を呼び求めて救われ、守られました。神様は言われます。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。詩編50編の15節です。苦しい時に神様に願う。で、これを苦しい時の神頼みと言って非難する人もありますけれど、でも神様ご自身が苦しい時には私に頼みなさい、神頼みをしなさいと言っておられるのですから、堂々と神頼みをしていいのです。この詩編の130編を書いた人は一節で、主よどうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてくださいと祈っています。私たち苦しい時はつぶやきます。辛い時は落ち込みます。思ってもいなかったことが起こりますと苛立ちます。慌てます。それが私たちです。そんな時、そのままで終わらずに、そこから神様を呼び求めましょう。実際の生活で大変なことが起こったら、皆さんは911を呼びますね。それと同じように私たちはどんな場合でも神様を呼び求めることができるのです。特に困難なことが起こった時は、ひたすらに神様を呼び求めればいいんです。まどろむことも眠ることもなく、私たちの祈りを聞いてくださる神様は天にいらっしゃいます。必ず私たちに答えてくださいます。ダビデは王様になる前にサウル王から命を狙われまして、アラナを転々としました。何度も洞窟の中に身を隠したことがあります。ダビデもまた文字通り深い淵に身を置いたのです。でもダビデはその都度神様に祈り求めました。詩編の40編の1節2節にダビデはこう祈っています。私は耐え忍んで死を待ち望んだ。主は耳を傾けて私の叫びを聞かれた。主は私を滅びの穴から泥の沼から引き上げて、私の足を岩の上に置き、私の歩みを確かにされた。神様はご自分に頼る者、信じて救いを呼び求める者に応えてくださいます。それがどんなに深い淵であっても、神様はそこから助けを求める者を引っ張り上げてくださるのです。深い淵から救われる第二の秘訣、それは罪を悔い改めることです。詩編の130編の3節4節はこう言っています。主よあなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ誰が立つことができましょうか。しかしあなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。これは悔い改めの言葉です。都詣の歌はユダヤの人々がバビロンから戻ってまいりまして、破壊された神殿を建て直し、もう一度礼拝を回復した時に歌った歌です。人々は神殿の再建を喜び、先祖の土地に帰ってこれたことを感謝する。でもそれと同時に、なぜこの神殿が破壊されたのか、なぜ自分たちが外国の捕虜になったのか、それを振り返りました。それが自分たちの罪から出たことであることを認めました。そしてその罪を深く悔い改め、 神様を礼拝する前にまず神様に許しを願ったのです。神殿が再建された、これから礼拝する、もう過去のことを思い返す必要はない、礼拝は楽しいこと嬉しいことなんだから悔い改めのことなんか考えなくていい、そういう人もあるかもしれません。しかし真実に私たちが神様に近づこうとする、そうすれば誰でも悔い改めなしには神様に近づくことができないということがわかるのです。詩篇の66の18というところに、もし私が心に不義を抱いていたならば主はお聞きにならないであろう、そう書かれています。罪を隠し持ったままでは神様に近づき神様と交わることはできません。悔い改め罪の許しをいただいて初めて私たちは神様に近づくことができるのです。ですから古代には教会の礼拝をキリエエレイソン、これは主を憐れみたまえというギリシャ語なんですけれども、これを何度も何度も祈り唱えて礼拝を始めました。ヨーロッパの教会では今でも開会のお祈りがあります。取りなしのお祈りがあります。捧げ物のお祈りがあります。でもそれとは別に悔い改めの祈りというものが捧げられます。私たちの礼拝形式はそういう礼拝形式ではありません。でも本当に心の中では罪の悔い改めから礼拝を始めていきたいとそう思うのです。罪の許しの恵みを感謝する、罪の性質から解放されていく、日々の生活の中で罪に打ち勝つ力を与えられていく、そうやって私たちは罪の深みから救われ引き上げられていくのです。新聖賛美歌の471番、汚れと恥との深みに陥りもがける好みを主は見出し、優しき恵みのもろ手を差し伸べ引き上げたまえり、ああ主は愛なりとあります。この賛美が歌っていますように、神様の愛は罪人に向かう愛です。イエス・キリストは罪ある者のために世に来られました。ですから人は自分の罪を知って初めて本当の意味で神様を知ることができるのです。罪の悔い改めがあって初めて私たちは神との親しい交わりができます。そしてこの賛美が歌うように、 Oh, he lifted me、 ああ主は私を引き上げてくださった、そのことを心から感謝し賛美を捧げることができるようになるのです。深い淵から救われる第三の秘訣、それは神様を信じて待ち望むことです。神様は祈り求める者に必ず答えてくださいます。でもそのタイミングは必ずしも私たちが考える通りではありません。大抵の場合神様は私たちが思う以上に早く、また期待した以上の素晴らしいことをしてくださいます。でも時には長く待たされることがあります。期待通りに物事が進んでいないように見える時もあります。そんな時も神様を信じて待つ、それが深い淵から救われる秘訣です。2010年の8月にチリのサンホゼ鉱山で落盤事故があった、覚えていらっしゃいますか。あの時33人の作業員が地下700メートルの狭い空間に、しかも69日70日近くですね、閉じ込まれられました。人々はわずかな食べ物と水しかなかったにもかかわらず励まし合って救助を待ちました。その結果全員が救出されました。 その背後には優れたリーダーシップのもと、人々が規則正しい生活をし、救出に備えた。そのこととともに、神様を信じる人々が日々に祈り、私たちは必ず救われる。そういう確信を神様からいただいたからでした。詩編の130編、5節と6節。私は死を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。その御言葉によって私は望みを抱きます。我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って死を待ち望みます。そう書かれています。ここで言う夜回りというのは、神殿を守る人たちのことです。彼らはかがり火を焚いて、一晩中寝ずの晩をしました。夜が明け、太陽が空を照らし始めるまで緊張が解けることはありませんでした。深い淵と訳されている言葉は、元の言葉では深みという言葉の複数の形です。深みの深みと訳していいのではないかなと私は思います。光も届かないような地の底、海の底を表す言葉です。お先真っ暗という言葉がありますけれども、長い人生の中には何の光もなく先が見えない、そういう時がやってくる。そんな時、物事が良い方向に向かいますように、光が差してきますようにと誰もが願います。夜回りが暁を待つという気持ちは皆さんもきっと理解できると思います。信仰を持たないでいますと、深い淵に落ち込んだ時、光が見えなくなってしまいます。そして最後は絶望で終わるのです。しかし信仰を持つなら、抱えている問題が先の見えない暗闇のようであったとしても、必ず光がやってくる、必ず朝がやってくると信じることができます。そして待ち望むことができます。詩編の130編の5節に、その御言葉によって私は望みを抱きますとありました。たとえ火の光がなくても、信仰者には暗闇を照らすかがり火、神の言葉があるんです。神を信じ、神を待ち望む者は御言葉によって朝の来ない夜はないということを確信することができます。信仰者の人生は決して暗闇で終わりません。必ず光へと導かれます。黙示録にこうあります。そこに天のエルサレムが描かれているんですが、夜はもはやない、明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らは世々限りなく支配する。古代には日没で一日が終わるとされてまいりました。現代は一日は真夜中に始まって真夜中で終わります。いずれにしても一日は暗闇で始まって暗闇で終わるのです。確かにこの世では暗闇で始まって暗闇で終わる、そんな現実があります。しかし神が世界を新しくされる日にはもう夜はありません。その日は終わらないのです。救われた者は永遠の光の中を歩むのです。信じる者は光の中に入るのです。そればかりではありません。今この世でも天の光を受けることが許されています。天のエルサレムを目指して歩む信仰者は、天のエルサレムでの祝福をこの地上でも味わいながら歩むことができるのです。たとえそこがどんなに深い淵であっても、神の手の届かないところはありません。神様を呼び求めましょう。悔い改めを持って神様に近づきましょう。そして神の言葉によって神を待ち望みましょう。 祈ります。父なる神様、私たちはなんとしばしば深い淵に落ち込んだことでしょうか。しかしあなたを呼び求めるためにあなたはそこから救い出してくださいました。人生の旅路で悩み苦しむ人々が一人でも多くイエス・キリストの救いを見出すことができるように、どうぞ私たちをそのための実例としてお持ちください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。